こんにちは、後藤です。後藤の人生休憩中ラジオということで、この番組は2025年の8月に約8年勤めた大企業を辞めて現在キャリアブレイク中、端的に言えば無職の30代独身男性である私後藤が会社から離れて思ったことや近況などをラジオ形式で話す番組となっております。こちらのラジオは僕の YouTube チャンネルをメインの媒体として配信しているものなんですけど、例えば広告が邪魔、バックグラウンド再生がしたい、そもそもお前の顔なんて見たくないという方は、同じ内容をスタンド FM、Apple Podcast、Spotify でも音声配信しておりますので、そちらをご利用ください。はい、本日は2026年5月10日日曜日です。5月の第2日曜日なので、母の日ですね。まあ感謝の言葉を伝えるのはね、かなり照れくさいですが、まあこうやって1年に1回カレンダー上で伝えるチャンスが設けられておりますので、ぜひお母様にご連絡してみてください。まあいろんなご事情があるので無理強いはしませんけどね。僕はこのラジオの編集が終わったら、母親と電話をする予定です。はい、ということで近況ですが、前回の Vlog とラジオでもお伝えしました通り、腰を痛めてしまったので、あまりアクティブには行動できていなくて、まあ、その状況は今でも変わっておりません。まあ一応近所のスーパーとか、最寄り駅くらいまでは歩けるようになったんですが、歩いていると次第に腰周辺が痛くなってくるので、まだまだ無理はできない状況です。腰を痛めて、まあ、動けなくなってしまうと、まあ、本当に何もしたくなくなって、まあ、自分が思うように行動ができないがゆえにメンタルもすごく落ち込んでしまいます。これはね、ぎっくり腰になった経験がある方は首がもげるほどうなずいてくれるかなと思うんですが、何をしようにも腰が痛いので、もう何もやりたくないわみたいなね、虚無感に近い心情が続いてしまいます。まあ今回腰を痛めた結果、まあ僕が普段ルーティン的にやっているのに全然やらなくなったものがいくつかありまして、まあその一つ目が家計簿です。まあ僕は今収入がほとんどない状況なので、お金の減るペースをきちんと管理しておくことがかなり重要になってくるんですが、腰を痛めてからは、パソコンでね、家計簿をつけているんですけど、その記録をつけるのがすっごく面倒に感じてしまって、まあ気づけば1週間か2週間分くらいのレシートが溜まってしまいまして、まあ家計簿の記録って毎日やっていれば、まあ本当にすぐ終わる作業なんですが、もう数日溜めてしまうだけで、もうなんでかよくわからないんですけど、めっちゃ重荷に感じるというか、まあ普段の倍以上の時間が僕の場合はね、かかってしまうんですよね。まあ一応昨日文字通り重い腰を上げまして、溜まりに溜まったレシートを処理できたので、まあこれができるんだったということは腰が多少良くなってきた証拠でもあるのかなと思います。まあ続いて普段やっているのにやらなくなったこと、二つ目がひげ剃りです。まあそもそもひげを剃る動作というのが、自分の顔がよく見えるように鏡に対して少し前のめりになるような姿勢になると思うんですが、まあ腰が痛いとその姿勢を取るのが辛いので、剃っていませんでした。あと外出ができない分、現実世界で誰かに会うわけでもないので、ひげを剃るモチベーション自体が湧いてこなかったというのも理由の一つですね。まあ、前回出したぎっくり腰 Vlog ではまさに伸ばしっぱなしの状態だったんですが、まあさすがにちょっと清潔感に問題が出てきたので、今は試しにこの口と鼻の間のヒゲと頬のヒゲ、このヒゲを剃って闇金牛島くんスタイルに整えてみました。まあさっきの家計簿と同じですけど、まあこうやって多少ヒゲをね、整えることができるようになったのも腰が回復してきた証拠なのかなと思っています。あと日記も書いてないですね。まあ、こういう時こそ、まあ、こういうしんどい時こそ書いた方が良かったんでしょうけど、まあ、腰が痛い中でペンを取って机に向かって何かを書くという行為がもう想像するだけでもめちゃくちゃ面倒で億劫で、まあ、もしかしたら痛いかもしれないしっていうので、まあ、全く書けませんでした。まあ、こんな感じで腰を痛めてしまうと、普段何気なくやっていることでも億劫になってできなくなって、で僕の場合、まあ、こんな感じでルーティンが崩れてしまうと結構メンタル的にも落ち込んでしまう傾向にあります。まあ、僕は腰をね、こうやって痛めるの初めてではないので、 まあ、今回もああまたメンタルが沈んじゃうやろうなみたいな感じでかなり危惧していたんですが、まあ、あるたった一つのことを徹底してやっていたおかげで普段よりも気分が沈むことなく割と健全なメンタルでこの療養期間を過ごせております。その徹底してやっていたことは何かと言いますと、ズバリ、部屋の整理整頓です。まあ、これだけはねどんなに腰が痛くても徹底しておりました。なぜ整理整頓を徹底していたかと言いますと、まあ、これに関しては共感いただけるかどうかわからないんですが、僕の場合は部屋が綺麗にね整頓されている様子を見るだけで本当にそれだけでかなり気分が晴れやかになります。まあ、例えるなら雨の日とか曇りの日とかと比べて晴れの日の方が、まあ、気分がいいじゃないですか。あの感覚とほとんど同じです。でまあ、腰が痛いと例えばこう食べた後の食器とか包装紙とか、まあ、それを片付けずに、まあ、テーブルに長い間放置してしまったりとか、あと腰が痛いのを我慢してやっとの思いで着替えた後の服をもうそのまま床に脱ぎっぱなしにしてこう放置してしまったりとか、普段よりも部屋が散らかったり汚れたりするリスクが腰が痛い時って高くなるんですよね。で腰が痛いと、まあ、僕の場合は会社勤めをしているわけでもないのでほとんどの場合をこの部屋で過ごすことになるので、その自分が散らかした状態の部屋に、まあ、自分の身をずっと置くことになります。まあ、これが僕にとって動けないの次にストレスになんか つながる行為になるので、まあ、この腰が痛い期間中はなるべく普段よりもこう徹底的に整理整頓をしておりました。そのおかげで、まあ、こうやって YouTube を続ける気力を、まあ、保つこともできていますし、まあ、なるべく健康的な食事をして腰を回復させようっていうやる気の維持にもつながっています。まあでも腰が痛くないにかかわらず、まあ、落ち込んでしまった時は基本的に部屋の整理整頓をするようにしています。まあ、もちろんこれがその悩みだったりとかそのメンタルの回復の、まあ、全てを解決するわけではないんですけど、まあ、自分の中にこう気分の底、これ以上はもう落ちようがないよ、沈みようがないよみたいな概念があったとしたら、そのボトム、底辺を底上げしてくれるのが部屋の整理整頓という行為なんですよね。今週はちょうどゴールデンウィークが明けて仕事が再開になった方が多いかなと思いますが、まあ、休み明けは特に気分が落ち込んだりモヤモヤすることが多いかと思いますので、どうしても気分が晴れない方は一度部屋の整理整頓、まあ、もしくはまあかなりねもう整頓されているよっていう方は普段やらない箇所の掃除とか断捨離とかをしてみてください。まあ、それだけでもきっと少しは気分が晴れると思いますので、ぜひぜひお試しください。僕にとってのメンタルの安定の一番の近道は、部屋の整理整頓をすることというお話でした。はい、ということで近況は以上でございます。続いてお便りコーナーに移ります。マシュマロで募集したお便りをご紹介するコーナーでございます。今回は前半で2通、後半で1通の計3通のお便りをご紹介します。それでは早速本日のお便りを読ませていただきます。お父さんこんにちは。こんにちは、石ちゃんと申します。お父さんは無職でも精力的に日々活動されていて尊敬しています。まあ、ありがとうございます。香川や宮崎に旅行に行かれたとのことですが、もし次に国内で旅行へ行くならどこの都道府県を選びますか。ちなみに私の今まで訪れた都道府県の中での推しは長野県と群馬県です。長野県は自然が豊かで空気がきれいで食べ物も美味しいです。群馬県は草津や伊香保などの温泉天国ですし、都内からも気軽に行けるのに全く違う雰囲気がありました。これからも配信楽しみにしております。ということでお便りありがとうございます。おすすめまでいただいてね、本当にありがたいです。まあ、次に狙っているところというほどはっきりした目的地はないんですが、まあ、僕は結構移動そのものも好きなんで、今度はフェリーで旅をしたいという欲もありまして、まあ、フェリーで行くといえば東京近辺からですと伊豆諸島とかですかね。まあ、そういうイメージもあるので近いうちに伊豆諸島のどれかに行ってみたいなと思っていますが、特に予定は立てていないという状況です。石ちゃんさんからお勧めいただきました長野県は実は僕行ったことがないと思うんですよね。でも結構憧れがあるのでちょっとほんまに行ってみようかなと思っています。で、僕は暑いところが苦手なので涼しいイメージのある長野県はこれからの季節その点でもより魅力を感じています。 まあ、長野県といえば軽井沢のイメージが強いんですけど、長野県の他でもなんか他にどっかおすすめってありますかね。もしこのラジオを引き続きお聞きいただいてましたら、ぜひコメントかマシュマロで、教えていただけるととっても嬉しいです。はい、では続いてもう一つご紹介いたします。お金や社会的安定、体力、時間など何も気にする必要がなくて何をしてもいいとしたら何をしますか。私は野生動物写真家になることと世界の全ての国を見て回ることです、ということでお便りありがとうございます。野生動物写真家ってすごくいいですね。もうね放送されていない番組で例えてしまって申し訳ないんですけど、世界不思議発見のミステリーハンターとか、動物奇想天外の戦国先生みたいな感じで世界のいろんなところに行って、まあ、自然と動物と触れ合う感じですかね。まあ、それもめちゃくちゃ面白そうですね。この質問をいただいて、まあ、自分だったら何をするかなと考えたんですが、とりあえず最初の数年で、まあ、ちょっと似ているんですけど、世界遺産を全部見て回ろうと思います。まあ、それを見終わった後は、東京と神戸とアメリカのサンディエゴに家を一軒ずつ購入して、3拠点生活をしたいです。まあ、なぜかつて住んでいたテキサス州ヒューストンじゃなくて、カリフォルニア州サンディエゴがいいかと言いますと、気候がめちゃくちゃいいからです。ヒューストンはずっと日本の夏みたいな気候が続いているのに対して、まあ、サンディエゴは年がら年中、まあ、日本でいう今頃の気候、ゴールデンウィーク期間くらいの気候がずっと続いているイメージで、めっちゃ過ごしやすいんです。まあ、あと、カリフォルニア州にある、まあ、ロサンゼルス、まあ、同じカリフォルニア州にあるんですけど、ロサンゼルスよりも治安が良くて、景観もいいイメージがあるので、サンディエゴが候補に上がっております。まあ、それで各拠点で、まあ、少林寺と柔術をしながら、まあ、美味しいビールも飲んで、定期的に友達と会ったりできれば、もう本当に他には何もいらないかなと思います。あとは、まあ、自分でビールを作ってみたいです。まあ、散歩途中に気軽に寄れるような地域コミュニティに根ざしたブリュワリーを経営するのも夢の一つですね。はい。もし僕がお金があって社会的立場も体力も時間も何もかも手に入れたとしたら、こんな感じの行動を取るかなと思います。はい、ということで前半のお便りコーナーは以上です。後半でも1通ご紹介しようと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。続いてニュースコーナーに移ります。会社を辞めて一人で過ごす時間がぐんと増えてしまった私後藤が、世の中にきちんとついていくためこのコーナーを設けることによって世間知らずを回避し、無職男性という高尚な立場からコメントしていこうというコーナーです。あくまで私のためのコーナーであるというのをご理解ください。はい、それでは本日のニュースです。 WHO ハンタウイルス感染6例目を確認というヤフーニュースの記事ですね。ハンタウイルスの感染拡大が懸念される中、WHO 世界保健機構は6例目の感染が確認されたと発表しました。WHO は8日、クルーズ船でハンタウイルスの感染が拡大していることをめぐり、新たに1件の感染を確認したと明らかにしました。これまで確認された6例すべてがアンデスウイルスに特定されたとしています。また、南大西洋に浮かぶイギリス領トリスタン・ダ・クーニャ島でイギリス人男性がハンタウイルスの感染が疑われ隔離されていると明らかにしています。さらにスペインメディアによりますと、集団感染が疑われるクルーズ船に乗船し、その後死亡したオランダ人の乗客と同じ飛行機に乗っていた女性の感染が疑われ、スペインの病院に入院し検査を受けることになっていたということです。ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船は10日にもスペインのカナリア諸島にあるテネリフェ島に到着する見通しですが、現地では地元住民らによる抗議活動が起きています。はい、ということでまたなんか新しいウイルスが出てきましたね。本来は人から人にうつるようなウイルスではないとのことなんですが、まあ、今回はクルーズ船での集団感染が起きているとのことなので一概にはそう言えないですよね。怖いですよね。まあ、しかも今出回っている情報によるとコロナよりもかなり危険なウイルスのように思われます。また緊急事態宣言とか自粛要請みたいなのが出てきたら嫌ですね。僕は特に少林寺とか柔術とかガチガチのコンタクトスポーツをやっているんで、そこの楽しみも奪われるとなると、まあ、心理的にもきついですし、あと再就職しようと思っても 感染拡大中だとなかなか新しい職員もつきづらいと思うので、どうにかねこの騒ぎは穏便に収まってほしいと願うばかりです。はい、ということでニュースコーナーは以上です。続いておすすめの YouTube 動画ご紹介コーナーに移ります。自分でチャンネルを作ってしまうほど YouTube が大好きな私が、日々ストイックに YouTube を視聴していく中で見つけた面白い動画を勝手に紹介するコーナーです。今回ご紹介するのは、297キロおデブは215キロの減量に成功して、それがハリボテの愛だったと気がついた、という動画です。はい、ということで今回は僕が減量期間中、そして、腰を痛めている今でも見続けてしまっているアメリカの肥満問題を取り扱ったドキュメンタリー番組 My 600 Pounds Life の、1エピソードを和訳してダイジェスト版にまとめられた動画をご紹介します。まあ、My 600 Pounds Life は、まあ、どういう番組かと言いますと、タイトルを直訳すると、私の300キロの人生となるんですが、もうこのタイトルからもわかる通り、このドキュメンタリーに登場する主人公たちは、肥満患者の中でも病的に太っている300キロ超えの規格外の人たちばかりで、まあ、そんな彼らが減量治療のプロであるドクターナウの指導のもと、ダイエットに挑戦するという内容になっております。世界仰天ニュースの、仰天チェンジみたいな、まあ、それの少しシビア版って感じですね。まあ、その中で今回は減量に成功したメリッサさんのエピソードをリンクに載せておりますので、ご興味ありましたらぜひ見てみてください。実はこのドキュメンタリー番組、メリッサさんのように減量に成功する人はほんの一部でして、ほとんどの人がダイエットに失敗します。まあ、このドキュメンタリーに登場しますドクターナウの治療方針は、まずは患者本人に正しい食事管理と正しい運動法を指導した後に、1ヶ月で何キロ痩せなさいという課題を与えます。その課題をクリアできた患者、すなわち生活習慣を改善する努力が認められた患者だけに、胃袋の一部を切除して、少量の食事で満腹感を得られるようになる胃のバイパス手術を施して、さらなる減量を目指していくという治療プログラムになっております。まあ、これだけ聞くと、なんか最初にダイエットをね、患者本人させるということもあって、少し遠回りな治療に思えるかもしれませんが、患者のほとんどが、なんかジャンクフード中毒、もしくは砂糖中毒のようななんか病的な食習慣をしている人たちばかりなので、胃のバイパス手術をするだけでは、そのさらなる健康を目指す上で、まあ、根本的な解決にはならないんですよね。まあ、なので、ドクターナウは最初に正しい食事管理と正しい運動法を指導して、その患者自身が本当に自分の生活習慣を改善させて、自分の人生を変える、まあ、やる気があるのかを確認するために一番最初に減量の課題を与えています。まあ、それでほとんどの患者が、まあ、その課題をクリアできないんですよ。で、クリアできない理由はもうシンプルに食べ過ぎ、もうただそれだけなんですが、なぜ食べ過ぎてしまうのかは人それぞれ理由が違うんですよね。まあ、そもそもそのドクターから教えてもらった食事管理を全くしていなかったり、まあ、体の痛みを理由に運動を拒否したり、あと患者の周りにいる家族や恋人が、まあ、ダイエットのストレスに苛まれている患者を見てかわいそうに思ってしまってつい食べ物を与えてしまったり、まあ、あとは自分は頑張ってるのに痩せない体質なんだとか、水が溜まってしまっているんだみたいな感じで被害妄想とか現実逃避に陥ったり、もう本当に理由は様々です。で、まあ、アメリカ人って口が達者なやつが多いんで、自信満々に本当にバラエティ豊かな言い訳を繰り広げるんですよね。で、それに対してドクターナウはすっごい穏やかな口調ではあるんですけど、それを真っ向から全部痛快に否定していって、で、患者がね、正しい方向に向かえるように軌道修正しようとする会話のやり取りが、このドキュメンタリーの見どころというか面白いポイント で、結構笑える箇所も多いので、つい今でも見てしまっています。で、僕はもうね、和訳ダイジェスト版はとっくの前に見尽くしてしまって、今はオリジナル版を見ているので、英語の勉強にもなってね、その点でもすごくいいなと思っています。はい、ということで肥満大国アメリカの現実を見てみたい方はぜひ見てみてください。おすすめの YouTube 動画ご紹介コーナーは以上となります。続いて、後半のお便りコーナーでございます。それでは早速お便りを読ませていただきます。 ラジオネーム白犬さん、後藤さんへこんにちは、こんにちは、私も比較的自由な時間が多いのですが、後藤さんのように柔術やギター、読書などの趣味がなく、漫然と一日を過ごしてしまうことがよくあります。一日のルーティンを決めて運動などしていますが、ここ数年友人との別れや、仕事の部署移動などで生活が変わり、心が動かないことで活動量も減り、体重も増えてしまいました。後藤さんはどうやって自分を律したり生活を楽しんでいますか？自由な時間を後で振り返ったとき、後悔しない時間にするために、アドバイスをお願いします。ということで、お便りありがとうございます。人間関係だったり仕事環境が変わると、まあ、そこにエネルギーが割かれちゃうんで、自由な時間がいくらあっても、やっぱ何かしらのアクションを起こせるような気力ってなかなか湧きづらいですよね。はい。まあ、白犬さんはね、僕が、自分を律しながら生活を楽しんでいるとおっしゃってくださっていますが、僕は自分の意思で自分を律することができるような立派な人間では決してないので、まあ、自分を律するために強制的なルーティーンとイベントを入れるようにしています。まあ、例えば僕の場合ですと、運動で言えば、まあ、僕の目標は少林寺拳法とブラジリアン柔術、どっちももっと上手になって強くなるという、まあ、目標があるので、まあ、それを実現するために商談試験の受験を申し込んだり、大会にエントリーをして、まあ、反強制的に練習をせざるを得ない環境を作っています。まあ、試験とか試合とかあるとね、落ちたくないし負けたくないから普段以上に気合が入ります。でダイエットに関しても、僕今までほとんど成功したことがなかったんですが、今回なぜ減量できたかと言いますと、これもブラジリアン柔術の大会で計量があったからなんですよね。計量オーバーで試合できなかったら恥ずかしいじゃないですか。で、まあ、なのでこれも反強制的に減量せざるを得ない状況だったからこそ減量できたのかなと思っています。この YouTube も、木曜の夜8時に Vlog、日曜の夕方5時にラジオをアップすると皆さんに宣言しているので、宣言しているからには、やっぱちゃんとアップしないといけないなという反強制的な心理的な環境を作って、動画制作に日々取り組んでいます。まあ、こんな感じで、白井さんもぜひ自分の目標を達成する上で何かしら強制イベントを作ってみてはいかがでしょうか。まあ、もし今されている運動が何かしらの競技であるならば、大会にエントリーしてみたり、まあ、ダイエット目的なのであれば、何月までに何キロ痩せるっていうのを友達か家族に宣言して、できなかった場合のペナルティもちゃんと設けてみるとか、まあ、いろいろね、そういう強制イベントを作る工夫はできるかなと思います。まあ正直この強制イベントを作るまでの決心が結構しんどい部分ではあるんですが、そこはぜひ乗り越えていただいて、今よりも充実していると思えるような生活を実現いただければなと思います。はい、僕からのアドバイスなんかね、僕が言うのもおこがましいんですが、まあ、こんな感じですかね。はい、ということで本日のお便りコーナーは以上になります。お便りお送りいただいて本当にありがとうございます。今僕の手元に残っているのは4件のお便りですね。もうこのままだとお便りコーナー来週で終わっちゃうよって感じですね。コーナー継続のためにも概要欄にあります、マシュマロのリンクから、ご意見質問感想などどしどしお送りください。お待ちしております。はい、ということで最後にラジオ番組らしく天気予報のコーナーです。ただ勝手に自分で天気を予報して情報を垂れ流すのは日本の法律で禁止されていて、破るとおそらく非常に重い刑が科せられるので、公式に発表されている気象情報をただただ共有するというだけのコーナーです。天気予報をお伝えするのは、私が現在住んでいる東京都、私の出身地である兵庫県神戸市、私のもう一つのふるさとであるニュージーランドクライストチャーチ、そして私が2年間仕事で駐在していたアメリカテキサス州ヒューストンの計4都市の非常に局所的なものとなっております。はい、ということでまずは東京の天気からです。東京ね、今日もすごく晴れていて気持ちがいい天気ですが、明日もですね、5月11日月曜日は、晴れで、最高気温が15度、最低気温が17度ということで、かなり気持ちのいい天気ですよね。うん、ずっとこんな天気がいいなって思います。 で、神戸もですね、明日5月11日は、晴れで最高気温14度、最低気温15度ということで、東京とほとんど変わらずで、非常に気持ちのいい天気ですね。もうね、本当にずっとこれぐらいがいいなと思いますね。なんか部屋もね、もう何も空調つけなくてもいいし、外に出たら気持ちいいしというので、はい。本当にね、サンディエゴはずっとこんな感じのイメージなので、サンディエゴに移住したいですよね。特に夏とか冬とか、なんか日本でいう過ごしにくい期間の時は、まあそういうね、アメリカの西海岸に行きたいなっていう欲が非常に強くなります。はい。続いて、ニュージーランドクライストチャーチです。ニュージーランドは、南半球に位置しておりますので、日本とは季節が真逆です。なので今、秋から冬に向かっているという天気ですね。ということで、ニュージーランドクライストチャーチの明日の天気は、晴れで、最高気温が12度、最低気温が5度ということで、まあ、かなりね、寒いですけれども、まあ、湿度は相変わらず 73% とかなり高いので、まあね、なんか肌が乾燥とかするとか、まあ、そういうのはなさそうですかね。はい。それでは最後に、アメリカテキサス州ヒューストンの天気です。ヒューストンはですね、このラジオを投稿するタイミングではまだ本日の未明となっておりますので、時差の関係でですね、なので本日の天気をご紹介します。本日の天気が、晴れで最高気温が32度、最低気温が21度です。はい、同じ北半球とは思えないですね。一応まだ季節的には春のはずなんですが、もう日本って言ったらね、もう夏に等しいくらいですが、はい、まあヒューストンだとまだね、全然40度超えてくるんでね、夏とかになったらまだ過ごしやすいのかなと思いますが、湿度もね 74% とかなり高いので、はい、結構ね、熱中症にはお気をつけくださいっていう、それぐらいの暑さだかなと思います。まあでも晴れてる分には結構気持ちいいんでね。まあでも結構ね、ヒューストンって通り雨がすごく多かったので、晴れっていう予報にはなってはいますけれども、どっかで30分だけ強烈な雨が降るみたいなこともあるかなと思うので、はい、まあ言わずもがなですが、お気をつけください。はい、これでラジオは終了となります。先週分のラジオを僕まだポッドキャストの方に上げれてなかったので、そちらの方も同時に今回上げていきたいなと思います。ではでは、またね、来週の日曜夕方5時にアップしようと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ではでは、以上です。よいしょ。